もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。
あ、どうもよろしくお願いします。今日はどんなご相談でしょうか。
あ、主人との離婚にまつわることで、はい、お電話させてもらったんです。
はい。離婚にまつわることですね。
はい。
はい、まず今、どういう状況なのか教えてくれますか。
主人が出て行って、3年ほどになるんですが、
はい。
はい。で、そのまま、働いてるんですけどね、私も、
はい、
ですがちょっと働ける状態ではなくなってきたので、
はい、
そうなった場合主人の扶養とかに本来なら多分入れるんでしょうけども、もし拒否とかされたらっていう心配がありまして、その場合どうなるのかなっていうのがまず一点なんですが、
はい、今おいくつですか、奥さんは。
50歳です。
50歳。
はい。
旦那さんは
48です。
あ、2つお若いんですね。48歳、はい、結婚してどれぐらいになるんですか。
24年ほどです。
24年。
はい。
26歳。あなたが26歳の時にご結婚なさった。
そうですね。はい、
はい、双方とも初婚ですね。
そうです。
はい。でこの3年前に出て行ってしまったというのは、
はい、
お子さんはいらっしゃるんですか。何人ぐらい。
2人です。
2人。
はい。
男の子ですか、女の子ですか。
女の子です。
娘さんが2人。
はい。
もう成人されてますか。
そうです。
成人されたお嬢さんが2人。
はい。
で一緒に同居されてますか。
してないです。
してない。
バラバラです。
もう独立なさってるということですね。
そうですね。はい、
はい、ということは今、お家にお一人なんですね。
はい。
3年前に、つまりその時は旦那さん45歳か、はい、出てってしまったというのは、
はい、
何があったんですか。
女性関係ですね。
女性関係。
はい、
はい、
女性がいるので、
うん、はい、
離婚したいって言われて、
はい、
まあ、その時はすぐには、まあ、私もいや、まあ、できませんって言って、
はいはい、
たら家を出て行きました。
はい、そして今その女性と暮らしてるんでしょうか。
あ、それはちょっと何も確認できてません。
確認できてない。
はい。
旦那さんが今暮らしてる場所もわからないんですか。
はい、地名しかわからないです。
地名しかわからない。
はい。
じゃあこの3年間は旦那さんとは連絡も取ってない。
あ、最初の1年は取りましたが、
はい、
あとの2年は取ってないです。
この2年間は旦那さんと取ってない、連絡全く取ってないんですね。
そうですね。
それで連絡先は分かるんですか。
一応、あ、はい、電話番号は分かりますが、
はい、
はい、
あなたの方からもこの2年かけてないってことですね。
かけてないです。
はあ。会社は、会社員ですか旦那さんは。
そうです。
ということは会社には行ってるわけですよね。
そうですね。
そこ会社の人は知らないんですか、このこと。
一応転勤っていうのがありましたので、
はい、
それで行ってるっていう形です。
転勤で今ここにあなたが今住んでる場所ではないところに行ったと。
はい。
あ、出てったというのは相手の女性のところに行ったのではなくて、
はい、
転勤でその違うところに行ったということですか。
そうですね。
あ、それで、
はい、
でもその女性と一緒にいる可能性もあったわけですよね。
はい。
そこら辺わからない。わからない、
はい、
あまり調べられなかったんですね。
はい。
どうして調べなかったんですか。
調べない方がいいかなと思ったので。
いいかなというのはその2人のためにですか。
そうですね、う
ん、あるいはあなたが傷つきたくなかった。
はい。
そして、今奥さん働いてるのが働きにくくなってきたというのは健康、健康。
そうなんです。
何が起きたんですか。
転職もしまして、
ええ、
ずっと働いてたところを転職して、
は
い、
ええ、
でちょっと変わったんですが、
はい、
で主人の扶養にも入れない、入って入れてもらえないだろうと思ったので、
はい、
正社員をちゃんと探して、
ええ、
転職とかしたんですが、
はい、
なんかちょっといろいろめまいとか動悸とか打ってきて、
うん、
ちょっと新しい職場に馴染めないって言ったら、まあそうなんですが、
はい、
はい、 で、うん、今まで主人のことでいろんなことがありまして、なんかちょっともうなんか今になってすごい答えてきたじゃないですけど、はい、
離婚ここまでこうなってしまってるのに、
はい、
離婚されてさっぱりしようというふうにはならないんですか、お気持ちの上で。
ならないんです。 そうなんです。で子供たちも、
はい
はい、やめまた しないでって言って、
うん、
でなので私もじゃ、まあ、自分もそのつもりはないので。
ただこれ3年会われてないわけですよね、出てから出て。
2年ですね。
2年、
はい。
でも旦那さんはこっち帰ってくる気配ないんですよね。父帰る状態になることはないわけですよね。
そうですね、あの主人の実家が近くにありますので、
ええ、
そういう時はそちらに行ってますね。
うん、その状況でもあなたは離婚というところには行きたくないわけですか。
そうなんです、うん、それも終わりです。おかしいですね、
うん、で今生活の方はじゃあどうなってるんですか。その旦那さんから定期的にお金は来るんですか。
あ、ないです。
ない。
はい。
じゃあ扶養家族も何も全然扶養してないじゃないですか、鼻から。
そうですね。ただ、ええ、家を建てたのでそこに主人が住宅ローンを払ってて、まあ、そこに私が住んでるっていう形で、
家を建てた。
はい。
いつですか。
15年ぐらい前です、ね、5
年ぐらい前、この、
はい、
トラブルが起きる前ですね。
そうですね。
15年前。
はい。
あ、トラブルが起きる前、15年前に旦那さんがお家を建てた。
はい。
でそこに住んでるということですね。
はい。
うん、まあ、その分のつまり住居費というのはかかんないということですか。
そうですね。
うん、にしても奥さんのパート一つで、でしかも今そこに一人ぼっちなんですよね。
そうなんです。で子供たちが、
はい、
まあ、節目節目には帰ってくるのに、
うん、
まあ、ここでお母さんはいてっていうこと で、
うん、
でまあ、お父さんもそのうち帰ってくるんじゃないって子供たちは言うんですけど、
うん、帰ってくるかな
ですよね。
うん、お家のローンの名義っていうのは旦那さんなんですよね。
そうなんです。それも、
うん、
何ヶ月か前に、それまでは私のもう保証人だったんですが、
はい、
それは外れたんです。
外れた。
はい。
外れたっていうのはどういうことですか。
なんか保証人にならなくてもいいですって言われて、
うん、
まあ、はいって言って、まあ、それも主人の両親を介してなんですが、
旦那さん のご両親とあなたの間にはコミュニケーションがあるわけですね。
あるんです。
うん、しかしこれ奥さんね、
はい、
この状態ずっと続けますか。まだ人生残ってますよ随分。
はい、そうですよね。
ねえ、
はい。
で、今日の、まあ、その辺も私としては疑問に思うんですけども、
はい、
今日その奥さんからのご相談内容というのは、もう一度聞かせていただけますか。今何が問題なんですか。
あ、はい、仕事、私が正社員を辞めた場合、
はい、
扶養に入ることはできるのかと、主人の方がそれを拒否されたら
私はどうなるのかと。
そうですね。
うん、なんかそれ以前にもっと大きな問題があるような気もするんですけども、その辺も含めて、話していただきましょうかね。
はい、
今日の回答者の先生紹介します。弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
もしもし。
すいません。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、ですね、はい、まあ、扶養に入るかっていうのは、要するに、ご主人の勤め先の、その、税金のね、申告のための書類の中で、
はい、
扶養家族というところに名前を書いてくれるのかっていうようなご質問ですよね。
はい。
で、それはね、あんまりどうでもいいことなんですよ。まあ、なかなかね、結婚してるのと同じようにお金を払えっていうのは今の関係で難しい、つまり向こうの承諾を得るのが難しいような気がしますけど、
はい、
少なくともまだ離婚していないのでね、
はい、
あなたの方の収入が途絶えたりして、
はい、
まあ、生活が苦しくなってくればね、
はい、
それは婚姻費用をもらうことが、まあ、できる話ですよね。でそれはね、向こうが素直に払ってくれないときには家庭裁判所に調停を申し立ててね、
はいはい、
婚姻費用を払ってくれと、 で向こうが調停に応じないということになると、まあ、審判というのに、
はい、
を申し立てて、
はい、
裁判官に、まあ、はい、判断してもらうと、
はい、
でその時の金額等はですね、もう大体あの、はい、まあ、式があってあなたのお給料と向こうのお給料と比べてですね、
はい、
で、まあ、このぐらいの額というふうに決める、
はい、
もうマニュアルのようなものがあるので、
はい、
まあ、それに従って大体決められてしまうんじゃないかなと思います。
あ、そうですか、
はい、
はい、
まあ、あの娘さんがね、あの離婚しないでお母さんはうちにいてみたいなことはね、
はい、
それはまあ、あの、はい、お子さんとしては、
はい、
いろいろ干渉みたいのがあっておっしゃるんでしょうけど、
はい、
まあ、あなたの人生ですからね、
はい、
あなたがあの少しも快適だと思わないようなことを続けさせられる理由はないですから、
はい、
それはまあご自分で一番いい方法をお考えになるべきだと思いますけど、
はい、
先ほどその保証人はもうやらなくていいってね、
はい、
言われたっていうことですけど、
はい、
うん、それもまあ離婚の準備をしてますね。
あ、そうですね、はい、
あの、まあ、保証っていうのはあなたの方の負担ですけど、
はい、
それを外してやると言えば聞こえはいいですけど、
はい、
あの契約関係からあなたの名前を除いておくってことですよね。
そうですよね、はい、
誰が保証人になってるんでしょう。
両親曰く多分もう一人で大丈夫、保証人とかはいらないみたいな。
いや、それは信じられないです。
それはないですか、
は
い、そうですよね。
新たな保証人を立てたからあなたが必要じゃなくなったんだと思いますけど、
はい、
誰なんでしょうね。
はい、あ、そっか、そういうことですね、はい、わかりました、わかりました。
あの非常にね、まあ、あのいろいろとあなたも思うことがあるの当然です。で突然そんな新しい女性と暮らすから出ていくなんて言われてね、
はい、
見捨てられたみたいな形で置いていかれてしまって、
はい、
あなたの中で全く納得していないしね、
はい、
まあおそらく本当は怒ってるんだと思いますけど、
はい、
そういうものがちゃんと消化されていないために未練のような態度のに見えるようなね、ことをおっしゃってますけど、でもそこはね、あのちゃんと怒りをあらわにして、
はい、
自分の将来のことを考えないとますます割を食いますよ。
あ、はい、
それであの そのためにはね、
はい、
離婚の時最大限の自分の将来のね、
はい、
生活が立つようなことをお考えにならないといけないです。
はい、
でこれはまあ不貞行為ですから慰謝料の請求ができるわけですのでね、
はい、
その慰謝料代わりに例えば、まあ、お家をもらうとか、
はい、
そういうようなことも含めてね、どういう形で離婚した方が、はい、あのいいのか、離婚するときはどうした方がいいのか、
はい、
これはよく考えておいた方がいいですよね。
わかります、そうですね、はい、わかりました、はい、
あの変な干渉で、何かこう目の前のものを取り逃すみたいなことのないように、いろいろと、まあ、できればね、あの、はい、法律家のアドバイスを受けた方がいいと思いますけどね。
はい、わかりました。
もしもし、
はい、
そしてその次なんですけどね、
はい、
まあ、人生は有限ですので、
はい、
輝いてた方がいいですよね、やっぱり、
はいはい、
ですから
です、ね、
これから あの日々まだまだたくさん残ってますので、
はい、
その戦いを終えた後にまた新しく歩んでいってほしいと思います。
はい、わかりました、
はい、
すいません、ありがとうございました、
は
い、
ではどうも、はい、失礼します、
はい、失礼いたします。